ドイツ宮廷歌手小森照彦の歌ラボ263回目の配信です。今日の配信はドイツ歌曲解説シリーズの第5回リハルト・シュトラウスの歌曲忍耐です。それではどうぞ。Geduld. Acht Gedichte aus Letzte Blätter. Gedicht von Hermann von Kilm. Komposition von Richard Strauss, Opus 10, Nummer 5. Geduld, sagst du und zeigst mit weißem Finger auch meine Zukunft festgeschlossene Tür. Ist die Minute, die da lebt, geringer als jene Ungeborenen? Sage mir. Kannst mit der Liebe du den Lenz verschieben, dann borg ich dir für eine Ewigkeit. Doch mit dem Frühling endet auch das Leben und keine Herzensschulden zahlt die Zeit. Geduld, sagst du und senkst die schwarze Locke. Und stündlich fallen Blumenblätter ab. Und stündlich fordert eine Totenglocke der Träne letztes Fahrgeld für das Grab. Sieh nur, die Tage schnell vorüberrinnen. Horch, wie sie mahnend klopfe an die Brust. Mach auf, was wir nicht heute gewinnen, ist morgen unersetzlicher Verlust. Geduld, sagst du und senkst die Augenlider. Verneint ist meine Frage an das Glück. So lebe wohl, ich sehe dich nimmer wieder, so wär's mein unerbittliches Geschick. Du hast geglaubt, weil andere warten müssen und warten können. Kann und muss ich's auch. Ich aber hab zum Lieben und zum Küssen nur einen Frühling, wie der Rosenstrauch.
Nintai, Shi, Gilm, Richard Strauss の歌曲、作品10の5。Nintai, 耐えて、お前はそう言って白い指で固く閉ざされた未来への扉を示す。今を生きるこの時が生まれてもいない時より大事ではないとでも言うつもりか。愛の力で春を伸ばせるというなら、お前から永遠に借り受けよう。だが春と共にその愛も終わり、この心の重荷を時は引き受けはしない。耐えて。お前はそう言って黒髪を下ろし、一時ごとに花びらを散らし、一時ごとに嘲笑が涙の墓場への駄賃をせびる。見よ、日々がかくも早く流れ去るのを。聞け、日々が促すようにこの胸を叩くのを。開けよ、開けるのだ。今得られるものは明日には取り返すこともできず、失われるのだ。耐えて、お前はそう言ってまぶたを伏せる。幸せへの問いは拒まれる。ならばさらばだ。お前とは二度と会わぬ。それが冷酷な定めならば。他の人も待たねばならぬのだから、私も待てる。待たねばならぬとお前は考え。だがバラの茂みのように愛と口づけを楽しむ春は、一度きり。
ドイツ歌曲解説シリーズその5回目、リハルト・シュトラウスの歌曲作品10の5の Geduld 忍耐ですね。やはりギルムの詩です。まあこれは本当にこうヘビーというか、まあ時間も長いんですけれども、気持ち的にも身体的にも結構 スタミナがいる曲だなと思います。僕実はこの曲を知ったのは遅くてですね作品10っていう割とこう歌われる作品番号っていうんですかねの中に入ってるにもかかわらず、で楽譜もなんとなく見かけながら歌っていなくて、まあ、これこの CD に入れることになったきっかけは割とねこれ直前だったんですよね、その収録の、まあ、僕の門下生の方がレッスンに持ってきてくださって、あこれな知ってるようで知らない曲だよなって思ってレッスンしてたら、まあいい曲なんですよねこれがねそれでこうまあそのレッスンの中でこう読み解いていくうちに、いやこれは本当に素晴らしいから歌わなきゃならんって思って割と急遽入れた覚えがあります。なんかね僕がよくレッスンに皆さんが持ってくださる持ってきてくださる曲いい曲だと思うと歌っちゃうので、小森のレッスンに持ってくとパクられるみたいな話があるみたいなんですけど、申し訳ないんですけどやっぱりいい曲出会うとほっとけないですよね。なので僕の日本歌曲のレパートリーは結構そういう意味では門下生の皆さんに依存しちゃってるところがあるんですけど、まあ昨今少し自分で能動的にレパートリーを増やさなきゃなと思って動いてはいるんですけどね、ちょっと話がそれましたが、まあ、そんなことでそういうことをきっかけで見たので、実はこれ人前で一度も歌うことなく CD 収録に臨んでしまった曲なんですよね。そういう意味でこう熟練というかこう修練、そのこの曲に対するこう、まあ、回数的なことで言うとあんまり大して回数歌ってないことになるんですけど、実はね録音の時にプロデューサーの人がこれを歌ってプレイバック聞くためにスタッフのところに行ったらですね、拍手で迎えてくれたんですよね。いや素晴らしかったって褒めてくださって、ああそういうことってあるんだなって、逆にその何でしょうね、こうホールの空間、要するに客席空間で音響的にその、まあ、声を響かせなきゃいけないって思いますよね、コンサートではね。そのそういう音量音響的なここはこなさなきゃっていうような、マスト感みたいのはない。本番だと要するにコンサートの本番だとやっぱりいい音出さなきゃっていうのはどうしてもあるので、まあ、もちろん CD でもいい音は出すんですけど、 音量っていうとちょっと安いですけども、音響的にそのホールを満たす音響にしなきゃいけないっていう義務感があるわけですよね。それで何かが死んでしまうっていう、失われてしまう、損なわれてしまうっていう感覚は確かにあるんですよね。だから大きい声でわーっと歌ってるとメリハリつかないんだけども、まあお客様には豊かな音響が届いてある種満足していただけるみたいな、だからそっちの方に行っちゃうといつも同じ声を出すようなことになるわけでこの曲に関してはそれがそういう事情から、まあ、自動的に期せずして避けられたということだったのかなと思う。だからここの学びは僕にとって結構大きかったんですよね。この収録にあたってそのコンサート空間に出すっていうルーチンを経ないで CD 収録に当たることでその保護されたものがあり得るっていうことなんですけどね、まあ、ちょっと分かりにくいかしら、分かりになるといいんですが、ちょっと関係ありそうな話で、以前にお話したようにも思うんですけれども、まあこの回から初めてポッドキャストをお聞きの方もいらっしゃると思いますのでお話してみます。僕は最初に薫陶を受けたドイツ人歌手というのは本格的にはハンス・オッター先生だったんですよね。学部4年の時にミュンヘンに短期留学をして、その時にオッター先生のドイツリートのマスタークラスを受けて、 まあ本当にカルチャーショックだったですけどね。もう堀田先生がもう素晴らしい歌詞で、その時80超えてたのにもう全然お元気で、もうビブラート、いわゆる高齢の方のによく起こるビブラートがきつい声では全然なくて、もう若々しい白銀のような声で歌ってくださるし、でリハルト・シュラウスとね、直接会話をした内容なんかもうお話しくださって、すごいインパクトが強い増田クラスだったんですけど、その時に堀田先生が、まあ一曲の歌曲を人前に出すまでに何回さらなきゃいけないかって話をされて、100回だっておっしゃった。まあ100回ぴったしじゃなくても、もちろん100回程度歌うことで体に入るっていうお考えだったんですよね。でなるほどなと思う反面、僕はちょっと明確にそこは、いやそうじゃなくていいんじゃないのかなってその時思ったんですね。まあね、学部4年だったんだけど、なんかそういう思いだったんですよ。でよくそれの引き合いに出すのは、まあ、フィッシャー・ディスカウっていう人が、まあ、すごいリートの分野では神様みたいな崇められてる人ですよね。僕もディスカウさんのレッスンを受けることができて、僕のメンターというか師匠の一人でもあるんですけども、彼は本当にたくさんのレコーディングをして、舞台にもたくさん立って、オペラも歌曲も本当に日本にいる短い間にもいろんなオペラに出た上に、リートのコンサートサバアリシさんとやるとか、すごい忙しかった。それで合間を縫ってあれだけのレコーディング、しかもそのクオリティがものすごく高い、まあ、天才って言ったら天才なんですけども、例えば全集みたいなものをたくさん出してるわけで、シューベルトは600曲近くね、ほとんどの曲を明らかに自分が歌わない歌えない歌うべきではないと思った曲以外はほとんど歌ってらっしゃると思うんですよね。でブルアムスの全集、シューマンの全集、リハルト・シュラウスの全集も数々出してるわけで、1曲にあたり100回絶対さらってないと思うんですよね。だから、まあ彼の持っているまあ天才的な何かとかスキルとかがあってっていうことになっちゃうんですけど、僕の今回のそのゲドゥルトに関して言うと、だから回数じゃなくても何かがつながったり、何かその邪魔する要素を、まあ無意識、今回はこのケースで言えば無意識的にですけど除去する偶然が重なると、結構さらった回数じゃないのかななんて、やっぱり人間みんな天才だって僕は思いたい方なので、そういうことを感じられた機会でもあったんですが、はい、では内容に行ってみましょう。これ正直難しいです。僕これも今回の解説の中でポイントだと思ってるんですけども、僕ら音楽家はですね、詩人を、文学家というんですかね、文学を専門にされてる方より読み解く力、まあ豊かではないかもしれないですよね。音楽家なので、そう、リソース投下するのがやっぱり音楽家としての訓練にかなり時間も労力も割くので、でもちろん僕らは歌うから、文字言葉についても同じように熟練する必要はあるって考えもあるんですけども、やっぱ無理ですよね。一生の時間を全部かけられるわけじゃない。でも歌う、じゃあどうするんだっていう時に、僕らの理解を助けてくれるのが、例えばこの場合リハルト・シュトラウスだと思うんですよね。リハルト・シュトラウスがどのようにその詩、言葉、説、フレーズ、情景を感じたかというのが、彼の作曲の、まあ、技法を通じて作曲作品に出てくるので、僕らはそれを音楽家として和音とかリズムとか、テンポとか、あるいは強弱記号、そういうとこからこう無意識的にも意識的にも無意識的にもそれを汲み取って身体化する、肉体化するわけですよね。それが音となってホールに放たれる、まあ、CD のバイオ CD に入るわけですけども、なので、まあ、ちょっと言い訳っぽく聞こえるかもしれないけども、その文章というもの、それからその、まあ、特に行間にあるものですよね。そういうものを完全に理解しないと歌えないかというと、僕はそうではないんじゃないかなと思っています。これちょっと文言の上では逆行することを僕他でも多分喋っていて、まあある歌曲を作曲するにあたって、作曲家は詩人よりも深くその詩を理解しないと作曲できないはずだとよく言ってるんですね。で詩人より深く理解した 詞をね深く理解した作曲家が作ったものがその歌曲で、その歌曲を僕らが歌う場合、まあ、ピアニストも演奏する場合は作曲家よりもその曲を深く理解しないと歌えないんだって申し上げていて、これまた矛盾するようですけど、僕の中では矛盾しないと思ってるところもあるんですね。っていうのはその理解というのは僕が歌う場合は僕なりの理解でいいと思うんです。でそれは、まあ、世界に一つだけの理解でもいいけれども、もちろんギルム、この場合で言えばギルムとシュトラウスに寄り添う形であるべきだとも思います。でもそれって知識だけじゃないですよね。だからギルムが知ってること全部知んなきゃいけないんだったら、ギルム一生分の人生経験しなきゃいけないわけだし、リヒャルト・シュラウスもまた足かりなので、ちょっとなんかジェネラルな話に今日随分言っちゃいますけども、まあ、そういうことがあって、で、まあ、そういう認識がなければこの曲をやっぱ取り上げられなかったんですけども、やっぱりよくわからない、本当のとこどうなんだろうっていうところが迷いがありながら、音楽の和音の流れとかリズムとかに身を委ねるというか、そこに無意識にもこう引っ張られる力学なものみたいなものにこう寄り添って歌っていくことでそういう演奏になった、まあ、少なくともプロデューサーの方がそういうふうにいいと思ってくださったので、ある意味のクオリティっていうのが生まれてると思うんですけど、もちろん僕は解き明かしたいし、よりこの詩に深く今後入っていけるチャンスがいったら入っていこうと思います。まあ、今日のこういう試みももしかしたらそれにつながっていくこのかもしれないので、そういう意味ではこういう機会を持たせていただいたことには感謝してるんですけれども、まあ、そもそもですね、ゲドゥルツ、忍耐っていうふうに広瀬さんもタイトルを訳してらっしゃるんだけれども、歌詞の中でゲドゥルツっていう言葉を忍耐とは訳してないんですね。耐えてと訳してらっしゃるんですね。要するにゲドゥルツ、忍耐っていうことで、耐えなさいってこう、例えば我慢っていうの名詞だけど、我慢って言ったら我慢しなさいって意味になりますよね。そういうふうに訳してらっしゃると思います。だからゲドゥルツアクストンツァイクスミッツヴァイセンフィンガー、だから、忍耐って言ってんだけど、それを耐えてとお前は言って白い指で示すっていうのことを言ってるわけですね。何を示すかっていうと、その自分の未来に向かってっていうのかな、三角で固く閉ざされたドアをその手が示すって言ってるんですよね。で、何に対して耐えなきゃいけないのかっていうのがですね、今一つ論理的には理解されないところが僕はあるような気がします。まあ、おそらく間違いないのは、いや、間違いなくもないのかな。僕はですね、最後にその、最後の説ですね、Du hast geglaubt, weil andere warten müssen und warten können, kann und muss ich es auch.これだから、ヒロさんの役で、他の人も待たねばならぬのだから私も待てる、待たねばならぬとお前は考え、つまりそのお前は、私が待てる、待たなくちゃいけないんだと思ったんだよねと。だが Ich aber hab zum Lieben und zum Küssen、 だから愛することとキスをすることに、かけられる時間がっていうのかな、そういう、ちょっとそういう言葉はない、時間って言葉はないですけど、意訳で言うとね、が、一回の春しかないんだと。で、次の春にはもうそれができない。僕はこれはですね、この人が死ぬっていうことじゃないかなと、直感的に、まあ、曲のその、ここでの盛り上がりのその、高揚の強さとかですね、天井の美しさとか、その儚さですかね、とかからすると、やっぱりこれはもう、次の春はこの人は迎えられないっていう、だからなんかこう、病のとこにあるとか、何か事情があるのかもしれない。で、ビーデアローゼンシュトラウ、だから、バラの茂みのように、次の春を迎えられない。っていうことを、まあ、病気じゃないかなと思うけれども、まあ、この人が擬人化されてる植物とかだったら、まあ、それもあるんですけども、まあ、これだけ複雑な論理を言ってるんで、まあ、植物じゃないかなっていう感覚はありますね。まあ、なんで一番最後の説に飛んだかというと、そこでまあ初めて、 その自分は次の春を迎えられない、迎えられないというか、迎えられないというふうに言ってると僕は思うんですが、まあ愛することとキスすることに関しては春が1回しかないっていうことで、その次のあと年はもう愛することもキスすることもできない。つまりもしかしたらなんか例えばそうですね、好きな人がいるんだけど他の人と結婚しなきゃいけなくて、本来の愛情を発揮できないみたいな、そういうことかもしれない。ちょっとでもそこまで深読みするとそれを根拠づけることは何もないので、そういう状況何があるかなと考えるとその出が出てくるというような程度なんですけどね。まあそれが最後にはっきりするので、それをちょっと先に言って、という場合にじゃあこの人誰に向かって話しているのかっていうこともあるんですよね。でその辺が謎がいろいろあるんですけども、今アフマイナツークンフェスケシュロスセネトゥヤっていうその一節目の二行目ですけど、未来に対して固く閉ざされたドアっていうことからしても、やっぱりこの人死ぬ、未来はないってことは死ぬんじゃないかなと思うんですよね。で、イステミノテディダリープトゲリンガアシエネウンケボールメン。だから、今ここで進んでる時間が、まだ生まれてない時間、未来の時間よりも、短いのか？教えてくれって言ってるわけですよね。つまり、短いよって言ってるわけですね。だから、今、時が早く経ちすぎて困ると。だから死が近いから、それがこう早く来るのが当然嫌なんだと思うんですよね。だからそういうことで何かしらこう焦りがあるっていうのが前提にあるんで、ゲドゥルト、忍耐を持てというようなことじゃないかなと思うんですよね。で次の節で春を伸ばせるんだったら、まあフィアシーベンっていうのはまあ後に置く、遅らせるみたいなことでもありえますけど、誰にこれ頼んでんだって話なんですよね。で僕はなんかそのゲドゥルト、忍耐っていうものを擬人化して忍耐よってこう歌いかけてるような気もするんですけど、論理的にこれ構築しきれないんですよね。忍耐というものが白い指を持ってるって、だからまあ、自分がこう死が近づいているので忍耐っていうなんか概念が自分の前に立ちはだかって、そこと対峙してるっていうふうに歌うとちょっと分かりやすいんですね。僕は割とそういう感じで歌ったんですけれども、ね、面白いですよね。この忍耐、耐えてっていうふうに言ってる、広瀬さんもそうおっしゃってるし、他の役でもそういうことが多いんだけども、まあ、ゲドゥルト、これ行の頭だから G がどっちにしろ大文字になるので、これは形容詞か副詞か名詞か分かんないんですよね。僕はだから名詞として捉えてるんですが、その、まあ、ゲドゥルト、なんだ、忍耐が擬人化されてる場合に、お前は黒髪を下ろしって、だから忍耐っていうのは黒髪があるんだね。ロッケっていうのは巻き髪ですからね。なんか何でしたっけ、運命の女神には前髪しかないっていうギリシャの伝説っていうか言葉があるんですよね。だから後ろか後から掴もうとしてもダメだよみたいなことらしいんですけど、まあこの忍耐の黒い髪は前髪だったのか後ろ髪だったのかもちょっと気になるんですけど、まあその擬人化やっぱり見事なものだなと思う。ギルムさんのそのやっぱり夜も、ゲオルギーネもそうでしたけれども、その時間がこうなくなってみると、なんと世の中は美しいんだろうとか、そういうことを今更ながらにこう感じるというような情景もあると思うんですよね。それでローゼンシュトラオフっていうのは、バラの茂み、だから春を迎えられない自分と同じ、春を2回迎えられないっていう意味で自分と同じ存在である例として出してるんだけども、そこも絵もなんかそこに込められた和音とかを聞いていると、最後のローゼンしたらその美しいんですよね。その転調が何とも、だからそのバラってなんて美しいんだろうっていうことがそこで語られてるように思うと、やっぱりこの世への惜別っていうんですかね、こういう思いがこの曲全 パンにこうみなぎっているという感じがします。はい、作品10の5ゲドゥルト、忍耐でした。ちょっと今回はジェネラルなお話、死との向き合い方とか、なんでしょう、その作品への理解と演奏の関係とかジェネラルなお話が多くなってしまいましたけれども、とても素敵な曲ですので、大物ですけれどもぜひチャレンジしていただきたいと思います。